This is Radio Momo.
Welcome to Campus Navigation.
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の市村彩里です。
中村祐介です。
1年の横山聡です。
長谷川京子です。
草壁かさねです。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp ツイッターアカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。社会情報学科 OB をお招きし、就活や卒論、働き始めてからのお話などを聞いていきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて、就活や卒論について話していきます。今月17日、社会情報学科の卒業研究発表会が行われました。それに向け取り組む先輩方のピリピリした空気が学内で日増しに強くなっていたのを覚えています。しかし、いざ卒論だ、就活だと言われてもどんなものなのかいまいちよくわかりません。そこで今回はそれらを乗り越えた、社会情報学科 OB の方をお招きし、ズバズバ質問していこうと思います。それでは宮司さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは自己紹介の方をお願いいたします。
はい、社会情報学科 OB で2011年卒業させてもらいました、三好純也と言います。ゼミは山口ゼミに所属しておりまして、現在は積水ハウスに勤めております。
確か三好さん大学院に行かれたんですよね。
はい、はい、岡山理科大学の社会情報学科を卒業した後に、広島大学の大学院の方に進学をして、その後就職をしました。
卒論のお話なんですけども、はい、卒論って言ったら、まあ、その私からしてみたらすごいなんかこうめちゃくちゃ大変なイメージがあるんですけど、うちの先輩でも結構なんかこう大変だなんだっていう風な感じで言われてて、その大変さというかその体験したことをちょっとお話しいただければと思うんですけど。
はい、大変ということなんですけど、何か一つのもの、まあ、卒論の場合はこう論文を作っていくんですけど、まあ、自分の考えでこうやりたい研究を決めて、それに向かってちょっとこう自分でいろいろ調べてですね、研究をして、で成果を出すっていうのが、まあ、なかなか多分これまでの学生生活ではなかったことじゃないかなと思うんです。そういうところがやっぱり一つのこう成果を出すっていう意味ではちょっと大変なことだったようには思います。
確かなんか他に同じような論文書いてないかとか、全部の本書籍とかを見て調べたりするんですよね。
そうですね、人のといいますか、他の方のこう論文をですね、恋じゃなくてもこう重なってたりするとやっぱり良くないので、はい、そういうところはしっかりと調べさせてもらって書き上げていきます。
論文というか卒論をこう書く前と書いてる途中で、何でしょう、こうギャップというか、あ、こんなことするんだみたいな、ちょっと意外みたいなこととかなったりします？
執筆していく中でですね、自分が、まあ、ある程度こうなるだろうっていう予測はしながらこう研究を進めていくんですけど、うん、 まあ、なかなか実際そうじゃなかったりですとか、自分が思ってたのとちょっと違うような結果が出たりとかっていうことはやっぱりあって、まあ、でもそれはまた面白い発見で、それをまあ前向きに捉えて、こうそれはそれでこういう結果だったんですっていうことで書き上げていったらいいんじゃないかなと思います。
なんか意外な結果出てくるって、もうなんかちょっと面白そうな感じですよね。
そうですね、まあ大学生のレベルではあるんですけど、はい、やっぱり誰も研究してないことに基本的にはもう皆さん取り組みますので、
はい、
本当一つ一つの研究結果が面白いと感じますね。
先生方ってやっぱこう卒論なんで結構本気で取り組まれてると思うんですけど、その雰囲気っていうのどんな感じでしたか？
まあ、非常に先生方もまあいい論文を書いてほしいっていう思いは非常に皆さん強いので、うん、そういう意味もあって気合は入った状態でこうご指導していただけるとは思います。
次から3年生でゼミに入るんですけども、卒論でだいたい4年からですよね、
はい、
もう4年入ったらもうすぐ卒論書き出さないともう間に合わない感じですか？
そうですね、間に合わないかって言われたらそうでもないとは思うんですけど、はい、こうテーマとかを決めるのにも当然時間がこうかかりますし、最初これをしたいって思ってたことと途中からまあやっぱり研究テーマが変わってきたりとかっていうのもあるので、まあ早めにされてた方がいいとは思います。
そのテーマを決めている段階で、
はい、
あ別のにしようっていう感じになるんですか？
そうですね、やっぱり迷いもいろいろありながら、まあ、進められていくと思うんで、うん、途中でいやこれこうした方が面白いんじゃないかとか、うん、まあ、ちょっと別のことの方が良かったかなとかっていうことも多分あると思いますので、うん、はい、そういうところはいろいろ早めに考え始めてた方がいいように思います。決まりだしたら、まあ、本当早いとは思うんですけど、最初の入り口はいろいろ迷って選ばれたらいいんじゃないかなと思います。
具体的にいつぐらいから？
そうですね、夏ぐらいですね。テーマとかはそれより前に先生と相談しながらいろいろ考えてはいたんですけれども、実際にこういろいろ夏ぐらいから過去の研究とかを漁り始めて、まあ文章をその後書き始めてっていう格好ですね。
その4年になってすぐ書くってわけじゃないんですね。
そうですね、なかなか書くにしてもやっぱり下調べといいますか、過去の研究だったりとかそういうのを調べていかないとなかなか書くこともできないので。
でも4年に入ったら、就活とかも始まりますよね。
はい、そうですね、就職活動と高卒論とどうしても重なるのが、まあ、通常のパターンなんですけれども、はい、それに加えて当然アルバイトとかもあると思うんですけれども、はい、まあ、時間的には非常に、まあ、タイトかもしれないんですけれども、言っても、まだまだこう学生さんのうちは多分時間作ろうと思えばある程度は作れると思うので、はい、まあ、上手にそのあたりも一つこう社会人になる準備なのかなという気はしますね。時間の使い方というところで、
なるほど、どこで卒論の時間を取ってどこで就活の時間を取るか、
まあ、
こ
う、そうですね、
こう自分のグラフじゃないけど当てはめていって、
はい、はい、よくこう先生とかにも就活ばっかりして卒論書かんじゃないかとかっていう指摘を受ける人もいるんですけど、
やっぱりあるんですか？
はい、まあ、なかなかこう就活も一日中してるわけじゃないとは思うんで、上手にやりくりしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。
じゃあもうその4年に入ったら就活と卒論でもう授業とかやってる余裕は全然ない？
もうやる気次第で授業も取ろうと思えば全然取れるとは思います。
あまりおすすめはしない？
ほとんどの方が単位っていう意味では、まあ、大体取り終えてる人が多いとは思うんですよ、うん、で、まあ、その中でもさらにこう授業を受けたいとか、まあ、あるいはその、まあ、単位が足りない場合ももちろんあるかなとは思うんですけど、そういう時はもうしっかり授業の方もっていうのは全然時間的には問題ないと思うんで、頑張っていろいろ、まあ、せっかく授業料も払われてるんでたくさん受けられたらいいかなと思います。
就活も4年入ってすぐぐらいな感じですか？
私の時と今とでスタートの時期おそらく変わってると思うんですけれども、私の時3年生の12月頃からおそらく始まったかと思うんです、うん、大企業の面接が始まるのが4年生の4月からだったと思います。
いやもうそれまでにその C とか書き始めたり
ですね。そうですね、それより前にこうエントリーシートとかを出しておいてという感じです。
でもそんな一発でポンと決まるわけじゃないですもんね。
そうですね、まあ、面接も何回もありますし、何ヶ月かやっぱりかけてこう一つの会社でも何ヶ月かかかるんで、それをまあ何社か重ねて活動していくっていう感じです。
就活してる時に、はい、なんかこう就活の試験とか面接とかの対策とかでやられたと思うんですけど、具体的にどんなことされました？
そうですね、就職活動のその、まあ、例えば面接の対策でいけば、まあ、社会情報学科でもこう講師の方を呼んでもらってこう面接対策とかっていうのもしてくれてたりするんで、そういうのは積極的に参加させてもらったりですとか、ちょっと困ったことがあればゼミの先生とかでもいろいろ聞きながらですね、キャリアセンターとかも利用しながら上手に進めていったらいいように思います。
この前山口先生の授業で就活するときなんか試験があるじゃないですか、
はい、
あれをちょっと受けさせてもらったんですけど、
はい、
もうズタボロで本当にズタボロで、あれってこう対策というかどういうふうにこう対策されましたか？
SPI とか一般常識とか言われるものですよね、はいはい、どちらかというとこう例えば就活が始まりましたで勉強しても範囲がもうめちゃくちゃ広いと言いますか、はい、今まで勉強してきたことを全部から出てくるようなイメージなので、ちょっと間に合わないと思うんです。ですから本当早めにもう2年生3年生のぐらいからコツコツされてた方がいいと思います。大体の会社さんがあれあるんで、
ですよね、
はい、あれが通らないとなかなか面接にも行けれないですし、
はい
はい、会社さんによってこう使われてる試験がいろいろあるんで違うとは思うんですけど、新聞に出てるような時事問題とかを出されるところもあるでしょうし、うん、高校生ぐらいまでのこう勉強の中からこういろいろ常識的といいますかこう、うん、大学生なら解けるだろうっていう問題とかも出してくるんですけれども、うん、なかなかやっぱり覚えてないのでもう、うん。なのでちょっとしっかりと復習は早めにされといた方が、ちょっと急に勉強してもなかなかその勉強したところが出てくれればいいんですけど、そうはいかないと思うので、本当早めにされといた方がいいと思います。
大学の院に進まれたということですけれど、
はい、
いつ頃決められたんですか？
理科大学に入学した頃からできたら行きたいなという思いはちょっとうっすらありまして、まあ、その後こうゼミに入って先生とも相談しながら、まあ、具体的に話を進めていった形です。
じゃあ4年では就活はしてない？
実はしてないんです
その院に進むのってどういうことが必要になっていくんですか？
まあ、卒業論文とか書いてて、まあ、研究って面白いなっていう思いがあれば誰でも大丈夫だと思います、はい、なんかこういうこともっともっと深く調べたいなとか、そういう思いを持ってもらえたら、あとは先生に相談して、まあ、大学院も試験はあるんですけど、そういうのもしっかりクリアできれば全然問題ないと思います。
もう入学した時からちょっとこの分野極めたいなみたいな感じだったってことですか？
いや、まだ分野とかまでは考えてなくて、漠然とこう進学も面白いかなとかって思ってまして、で分野とかを決めたのはやっぱりゼミに入る時ですね。
今のお仕事の業務の内容を教えてもらいたいなと思って。
はい、住宅の営業になるんですけれども、営業といってもイメージがなかなか湧かないかなと思うんで、具体的にどんなことをしてるかなんですけど、例えば今、配属されてるところがですね、住宅展示場になるんですけれども、そこに在籍しておりまして、そこに、まあ、例えばこう来られたお客さんに対して、まあ、一度でこう家を建てるっていうのは決まらないので、まあ、継続的にこうやり取りをさせてもらって、まあ、問題をこう解決していきながら、まあ、上手にいい計画が成り立つようにこう進めていって、お家を買ってもらうという、そういう仕事になります。
家の営業ってそんな結構長期的になるんですね？
そうですね、やっぱり家をこう考え始めて、まあ、 早い人遅い人いろいろおられるんですけれども、問題がいろいろやっぱり土地があるだないだとか、はい、まあ、資金的なことでしたりとか、まあ、お子さんのこう学区のことだったりとかで、もう考え始めてから建てるまでの時期っていうのはもうそれぞれなので、何年もかけられる方もおられますし、もう、2、3ヶ月で決められる方もおられますし、ちょっといろいろなので、こう継続的に信頼関係を作っていって購入していただくというような格好です。
お客様との会話で一番苦労されたことって何ですか？
そうですね、会話っていうことでいけば、私もあんまり喋るのが得意ではなかったですし、こう人見知りでもあったので、なかなかそのあたりは最初ちょっとどう話していいかっていうのはすごく戸惑うところはあったんですけれども、たくさんの人にお会いして、やっぱり仲良くなれたらそれだけこう個人的にも嬉しいですし、非常に楽しいので、そのあたりは積極的にこう仲良くなれるような、お役に立てるような格好で、やり取りをするように心がけてます。
割とここにいる人らも喋るのはあんまし得意じゃない人が多いけどね。ラジオやってるけど、
はい、顔真っ赤にしながら話して。働き始めてからのことなんですけど、最初やっぱり緊張するじゃないですか、そのどうしようみたいな。で、いつも僕がそのバイト中に後輩に言うようにしてるのが、指示を待つなって言うんですよ。やっぱり言われたりしますか？
そうですね、なかなかこう自分だけで判断して動くっていうのが、難しいレベルのことも当然あるんですけれども、自分で判断してできることっていうのは積極的に自分からさせてもらったり、こうしようと思うんですけどどうですかっていうのは聞いた上でさせてもらったりっていうのは、積極的に私もなかなかできてないんですけれども、した方がいいと思います。
これが報告連絡相談のあれです。
あ、なるほど。ほうれん草、働き始めた時ってなんか右も左もすごい全然わかんないじゃないですか。素直に上司の方とかに質問ってできました？
そうですね、質問は、してたと思いますし、積極的にもした方がいいです。わからないことはもうわからないって言わないと、私もちょっと癖があるんですけど、こう分かったふりとかをしてしまうと、結局後で、いいことにはなりませんので、必ずこう分からないことは分からないと聞いてください、
はい、
でそれを何回も同じことを聞くとさすがに怒られますので、はい、しっかりと一度で覚えて、
はい
はい、大丈夫だと思います、
はい、ありがとうございます。
次3年 で4月からゼミ選びが始まるんですけど、ゼミっていうのは、ただ具体的にゼミってどんなんかいまいちよく分かんないので、先輩はもう元から山口ゼミに入りたいって感じで言い合ったんですね。
そうですね、2年生の時山口先生来られたんですけど、理科大学に、それで講義を取らせてもらって、非常に楽しいなというところで、そこでこうできたら山口ゼミに入れてもらえたらなということで思ってました。
すいません、ちょっと山口先生の講義を僕何一つ取ってないんで全然わかんないんですけど、山口先生の魅力とその山口ゼミの魅力をちょっとお願いしていいですか？
そうですね、魅力、山口先生は多分基本的にこう人が好きだと思うんですよ、
はい、
なので今あんまりやり取りされてないっていうことかもしれないんですけど、はい、多分やり取りするとすぐ仲良くなれると思うんですよ。で、ちょっとこう山口先生から見てあんまり良くない方向に進んでるなと思ったら、ゼミ生じゃなくてもやっぱりこうご指導いただけますし、はい、積極的に自分から言っても、おどうしたみたいな感じでいつも優しく迎えてくれるんで、
はい、
そのあたりとかは本当にいい人だなっていうところが印象的ですね。
こわもてな感じがするんで、ちょっと話しかけにくかいいんですよね。
ちょっと目が大きいですね。
もう本当は優しい方だと、
はい、
ゼミの方はどんなことするんですか？もうマーケティングとか、今経済戦略でしたっけ、分野的に言ったらなんですけど、それをパッて言われても、うわ何するんやろみたいな感じに考えちゃうんですよ。でその山口ゼミって、簡単に言ったらこんなことするみたいなのを教えていただけたら嬉しいんですけど。
そうですね、基本的には多分そんなに他のゼミと変わらないんだと思うんですけど、3年生の時っていうのは まあ、マーケティングの、その、まあ、大学なのでどうしてもこう、はい、理論的な学術的なところをこう勉強します。で、4年生になったら、まあ、3年生の時はこう週に1回定期的にするんですけど、4年生はもうあのゼミっていう格好というよりはこう個別で卒論していきますね。
別で、
はい、でそれと同時にあの、まあ、ゼミならではでいけばいろんな多分活動を今ちょっとどうかわからないんですけど、はい、あのしてると思うんです、はい、私の時なんかですとあのまあ、町おこしにちょっと携わってみたりですとか、そういうのは非常にちょっとあの山口ゼミ独自のところかなと思います。 あとは年に1回ゼミ合宿があって、あ、はい、1泊2日でこう4年生はまあ卒論の中間発表して、はい、3年生はそれをこう聞いて来年は自分たちがこうなるんだなというのをちょっと体感するという、あ、まあ、その後バーベキューだったりとか、はい、あの花火だったりとか楽しいこともいろいろあるんですけど、そういう楽しい楽しいゼミになってます。
あ、なんかだいぶ印象が違ったんですねあのもうピシッとしててなんかもうなんか緊張した空気が張り詰めているイメージがあったんですけど、もうなんかすごい楽しそうです。
フレンドリーな、
フレンドリーですね。
あの山口ゼミって飲み会は絶対参加って聞いたんですけど、本当ですか？
そうですね。まあ私の時代は断る人を見たことはないんですけ
ど、無言の圧力。
多分それから来てるんでしょうね。もう断るなみたいな。
ね、まあ理由がなかったら特に。まあ、断る必要もないですよ、楽しいですし、私他の予定があっても行きたいぐらいなんで。
あ、そうなんですか。
はい、本当よく先生とは今でもご飯を一緒に行かせてもらったりするんですけど、本当フレンドリーです。
ちなみに他のゼミ所属の学生でも参加できますか？
全然構わないですよ。あの山口先生多分そういうのは非常にあの受け入れてくれると思うんで。
お前ただ奢ってもらうとしてたから
違うもん。
そういうお酒の席だからこそ聞けるような話っていうのも聞けるんですかね。
そうですね、まあどうでしょうね、毎回同じことを言ってるような気もするんですけど
だいぶ今日一日で山口先生の印象が変わりましたね。
ちょっと締めくくりになるんですけど、大学生に向けこれから卒論も就活も始まる人たちに向け、何かこう今から準備しておいた方がいいよとか、そういうアドバイスなどいただけたら。
はい、まあ、例えば就活とか卒論とかっていう意味でいけば、やっぱり先ほど申し上げたようなあの勉強ですねはしっかり早めにしといていただけたらいいなと思うんですけれども、せっかく大学生なのでそれ以外の部分でこうやっぱり自分の時間が社会人よりも絶対多いと思うんです、
はい、
なのでそういうところはしっかりとアルバイトであったりですとか、うん、こう友人と遊んだりとか、まあ、旅行とかもなかなかこうお金がかかるとあれですけど、はい、しっかり行ってですねいろんな経験していただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この時間は就活卒論についてゲストに社会情報学科 OB の宮内さんをお招きしてお話ししていきました。宮内さん本日はありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。星野源で3。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo ワ
クワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は社会情報学科 OB の三好さんをお招きし、就活そして卒論について貴重なお話をたくさん聞くことができました。
この番組では社会情報学科に対する番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。ツイッターアカウントは@わくわくキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はわくわくキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は3月11日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。